Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らす Chia Shine です。10日ぐらい前から声がおかしくなって、なんかね、まだ声が戻ってないんですが、今日はどうしてもラジオをお届けしたいと思いまして、撮っております。今日どうしてこんな声でもね届けたいと思ったのは、再生回数が1000回いきました。ありがとうございます。今日のストーリーズでも書いたんですけれども、本当に1000回ってね、なんか1000回かって思うかもしれないんですけど、ちえちゃんにとっては1000回も、まあ、自分がねこう聞いたりもしてるので自分もカウントにも入ってるかもしれないですけど、それだけの人が聞いてくれたんだなっていうことに本当に嬉しいっていう気持ちがあります。正直なところね、うん、まあ、そもそもなんですけど、このラジオって本当に私自身がこう村尾にねもうすごい散々なことを言われて悔しくて悔しくて、まあ、泣いた夜っていうのが、まあ、何回もあるんですよね。それは全部夜中に起こっていることで、こんな夜中の2時とかに誰にも電話ができない、悔しい、このどうしてそんなこと言われないといけないんだろうっていう思いがふつふつとある。だからといって行くあてもない、私にはその当時帰る実家も5分の距離だけれども、父のねいないお昼間しか帰る家がない、そして私がいた場所っていうのは友達もいない場所、家族が移住してしまったので友達もいない、行くあてもない、もうどうしていいかわからないっていう夜に、なんかねこれを聞いたら自分の今の気持ちを分かってくれる人がこう寄り添ってくれる何かがないかなって思ってた経験があるので始めたラジオなんですね。だからこそこう勇気を出してちえちゃんのところにこう相談をしてきてくださったりとか、じゃあズームでお話ししましょうとかで、実際にね私を信じて今人生を変えようと思ってこう行動してくれてる、講座をね受けてくれてる人、そして、まあ、私と心のね学びで出会ってくれた本当に仲間、みんなにこうありがとうの気持ちだったり頑張れっていう気持ち、本当にこういろんな思いをそれぞれに対しても送ってきたラジオなんです。とたくさんの人への思いをね乗せて、私がこう紡いだ言葉っていうのを本当にたくさんの人がね受け取ってくれて、で中にはこう投げ乱したよとかね本当に言ってくれる、そんなこういっぱいの人 の思いがこもったラジオが、まあ、今1000回という回数をみんなで聞いてくれたという一つの区切りとして、まあ、嬉しいなっていう気持ちを今日はこのラジオでね撮りたいなと思って言っています。はい、でも本当に何回も言いますけれども、このラジオっていうのは私一人でね喋っているだけではただの独りよがりでしかない、そんな中で受け取ってポチッと押してね大切な時間を私の言葉を聞いてくれる、そして感想をくださるっていう、本当にみんなで作ったラジオだと思うのでありがとうっていう気持ちがねいっぱいあります。でこのありがとうの気持ちと、まあ、これからねもう今2024年も終わりに差し掛かり、そして、まあ、聞いたことある人は、まあ、土の時代と言われてきた時代が200年続いた、まあ、本当にこう物お金あと我慢とかね根性論みたいな本当にそういう時代から、これからはそれぞれが自分らしく、そして仲間と一緒に共感しながら自分らしく生きるという、まあ、本来の自分に帰るという風の時代にこれからはなったと いうことで、2025年は本当にね、今いろんな状況の人がいると思います。ね、一番苦しい時は抜けた人、まだまだ苦しい状況にいる人、でもなんとか変えたいっていうね、気持ちを持って多分私と関わってくれてると思うので、うん、それが少しでもね、今すぐは行動が起こせなくても、少しでも未来に向かって前を向いて幸せと思える人生を歩んでいってもらいたいので、まあちょっとエールになるような言葉を2つ選びましたので紹介します。1つ目は、今回2つとも佐藤初音さんの命と言葉という本からの、抜粋した言葉です。1つ目は相手ではなく自分と向き合う。悩んでる人や心に傷を負って苦しんでいる人は、本当のところは苦しみを真っ向に受け止めないで逃げようとしているように思うのです。もし相手に腹が立つなら、まずは腹を立てている自分を認めること。心が悲しんでいるなら、悲しいという自分をそのまま受け入れること。自分を見つめることもせず、相手に原因を探しても何の解決にもならない。そして感じることを抑えてしまうと必ず無理が出てきます。2つ目、必要なものは必要な時に与えられる。何かを大きく変えようと動くとき、失敗するんじゃないか、他の方法がいいのではないかという不安や迷いはよくあるものです。けれど、必要なものは必要な時に与えられると信じて一歩踏み出した時、きっと何かが変わってくると思います。いかがでしたでしょうか。少しね、耳が痛い部分もあったと思います。だけど本当にこれこのままなんじゃないかなって私自身も思います。何か大きく変えようとするときって本当にね、びっくりするぐらい助けっていうのはね、与えられます。だからといって、じゃあもう今日は嫌だ、もうモラハラ夫なんて嫌だ、逃げてしまえって言って、もう気の身気の身の逃げるっていうのは、それはやっぱり見切り発車になってしまうので、ある程度の準備っていうのは、まあ、お金であったりね、場所、あと情報、それは必ず準備する必要はありますので、ぜひね、これは私のアカウントでも、LINE 登録のお友達になってくれた方には完全マニュアルというものもお渡ししているので、ぜひ見てください。ね、話は戻りますけれども、やはりね、いくらモラハラをする夫、モラハラをする人を責めても何の解決にもならないです。相手に投げたマイナスな言葉が残念ながら自分の元に返ってきます。なぜなら、脳は自分が相手に発したつもりの言葉であっても、それを相手に対するものとか自分に対するものっていうのは理解ができなくて、言葉としてそのまま自分の脳が聞いてしまっています。ジェイシャン自身もモラハラ渦中にいた時、何ともモラオに対してこの世から消えてしまえと願ってました。日記にもそんなネガティブな言葉をたくさん書きました。だけど一向に状況は良くならなくて、困り果ててね、頼ったセラピストさんに言われた言葉は、相手の死を絶対に願ってはいけない、発したネガティブな言葉は自分に返ってきますよって言われました。それからはもちろんね、モラハラという行為を許してはいけないし、モラハラされてる人が悪いわけでもない。だけど一緒にその場にいたところで我慢をしてね、一緒に過ごしたとこで残念ながら状況も良くはなりません。だからこそ、自己愛性パーソナリティ障害が強いタイプのモラハラ夫に対しては、自分自らがね、 悪いことをしているっていうことを心から認めることもないですし、自分の弱さを受け入れることっていうのは、そのモラハラ夫自身の今までの人生全てを否定することになってしまうので治らないんです。だからこそ離れるという方法がなかったりするのかなと思います。そしてモラハラ被害に遭った私、そしてもしかしてこのラジオを聞いているあなた自身も、幼少期の家庭において無条件の愛情が得られなかったり、感情に蓋をして育って、どこかしら自分の価値を認められない弱さがあったり、そういうところがモラハラを受けやすい体質であるということにも気づく必要があります。二度とモラハラ被害に遭わないためにも、この弱さというものも断ち切らないといけません。その方法っていうのは辛い作業にはなりますけども、自分と向き合って、自分の弱さ、長年こびりついた思考を書き換えることでメンタルを整えていくほかありません。チェシャン自身も何冊も自己啓発本をね、もう何十年って読みました。セラピーにもカウンセリングも受けましたが、その時は良くなってもやっぱり根本的なことは変わらなかったです。で、どうして今こんなに変わったかというと、やっぱり心のメンター師匠と出会ったことで、そこでね、大金ははたきましたけども、自分の心も整いましたし、今やっと幸せと思えるような人生を歩んでいます。この経験をジェイシャンは今少しずつですけれども、まあ、インスタのアカウントでお伝えをしたり、やっぱり変えたいと思ってくれた方には私が学んだことをお伝えしています。みんな生まれてきてね、よかったと思える人生を歩んでほしいですし、未来のモラハラ加害者を減らすためにも、みんなそれぞれが自分の心を満たす方法を学んで身につけていくことで世界平和になると私は心から信じて、現在メンタルコーチとして活動をしています。少し長くなりましたけれども、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。少しでも共感していただけたり、ジェイさんにこんなこと聞いてみたいなとか、よかったよっていう時はね、いいねボタンを、こういうところがよかったっていう時はレター機能でね、こっそり感想を教えていただけると本当に嬉しいです。ではまた次の配信でお会いしましょう。私の人生は私の人生、あなたの人生はあなたの人生、あなたは幸せになるためにこの世に生まれました。あなたの幸せを優先することは決して悪いことではありません。すべての答えはすでにあなたの心の中にあります。その答えを知るのは私でもなく、他の誰もなく、あなたです。小さな勇気と小さな一歩がいずれ大きな道を作ります。どんなに小さいことでもいい、自分が望むことを叶えてあげる、自分との小さな約束が積み重なり自信になります。今日が一番若い日です。今日も明日も明後日も、あなたの心がほんのひとときであっても穏やかに過ごせますように。大丈夫だよ。ジェイシャンより。バイバイ。